YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月25日火曜日、第447回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、普段ですと午後7時から8時半のね、レギュラー放送にてお送りしているところなんですけども、まあ何分本日はね、クリスマス当日ということもありましてね、お店の混雑も考え、3時間の前倒しにして、午後4時から5時半の時間のみスライド生放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、何にしても、まあ、今年最後の学園放送ということでね、振り返って、千のスタジオ、インファームさんからね、ここ、ルッチさんへ、移転してまいりまして、その初めての放送が、7月の24日、火曜日だったことを考えますとね、それから、ま、ちょうど、今日、ま、クリスマス25日ですから、早5ヶ月を迎えるということでね、内容的にも恒例の、目黒区民三祭り、あるいは、春先のね、まあ、中目黒、アルカス、桜祭り、まあ、秋口にまた戻りますけども、早稲田祭、2012とある中でね、特にまあ、目黒区民さん祭りなんかでは、ここのルチさんと一緒にかき氷販売などのコラボをさせていただいたりとかね、あるいはその早稲田祭では、ゲスト的にも下町もんじゃ焼き、楽楽代表取締役は、なぎらえいとさん。ね、そちらにご出演をいただくなどあって、人脈的にもイベントや企画的にも、まあまあ様々多種多様な、ね、ネットワークや広がりができたのではと、思われるところから、まだまだ脆弱にして、マイナーな放送局ながら、わずかでもまあ地域の活性化と発展のための一助になれたとしたならですね、さらにまたそれ以上に皆さんに喜んでもらったり、ますます認知していただけるように頑張らなければといったことでね、今年を総括しながらも早くも来年に期待と希望を抱かないではいられない、そんなサンママンこと希望伊藤と、そして本日は時間の都合によりいつもの、まあ、第4週目担当西川彩乃さんに代わってですね、急遽ゲスト兼アシスタントとして、ピンチヒッターを務めてくださることになりましたのが、浦安にありますインターネットラジオ、チョアヘヨ .com さんのご縁つながりからね、まあまあ女性タップダンスの名手と申し上げていいと思いますけどね、そんなお嬢さんといえばこちら、
小川千恵です。
こんばんは。
こんばんは。
と言ってもまだ夕方ですけどね。
はい。
はいはい。まあまあその前にメリークリスマスって言ったところでしょうか。
そうですね。皆さんメリークリスマス。
はい。ちょっとぎこちないメリークリスマスありがとうございます。さあ、そんな小郷さんですけども、
はい、
まあ小郷さん的には今日本日ね、そんなクリスマスの最中お越しいただいて、はい、本来でしたらゲスト扱いとしてね、後半みっちりとその状況を整えてからご紹介するところなんですけども、何分ちょっと今日はまあクリスマスということで、時間の関係で、前倒しになっちゃったもんですからアシスタントは来れないということでね、
はい、
ご無理を言って、でもうゲスト兼アシスタントとしてお付き合いいただくということなんですけども、
はい、
まあまあ、学園フリースナー的にはね、放送を続けて聞いていただいている方は、まあ、大郷さんすでに、出演していただいているの で、ご存知の方もおいでかも分かりませんし、はい、またメールでもね、なんかご紹介させていただいていると思うんですけども、まあ、そんな大郷さん、はい、ここまでの、まあ、近況といいましょうか、はい、個人的な印象といいましょうか、
はい、
どんな感じの活動だったり日々だったりされるわけですか。
はい、あのですね、まあ、私がなぜ今日ここに座っているかなんですけれども、
は
あ
は
あ、先月、うん、あのうちの会社にですね、まあ、私タップダンスもやりながら、
はいはい、
普通の、 あの営業もやってるんですけど、うちの会社に新人が入りまして、
ほうほう、
その歓迎会にこのルッチさんにお邪魔したわけですね。
そうでしたね。
そうしましたら、はい、このサンマのヘルメットをかぶった、
うん、おじさんが
キーボーさんが、
はい、
いらっしゃったわけなんですけれども、チョアヘアさんに出演したときに、うん、まあ、前回、前々回とかの回をちょっと拝見させていただいてたので、
はい、
あのね、お写真で、
うん、
もう 拝見させていただいてたわけですよ、うんうん、なので初めてなんですけど初めてじゃないみたいな
初めてなんだけど初めてじゃないみたいなあこの人見たことあるみたいな感じだったわけですよ ね、
はい、なので思わずお久しぶりですみたいな、おうおうおう、ちょっと手を振りながら入ってきた、
そう本当手振ってましたもんね、はい、だから私もあれどっかでお目にかかったかなとか、昔のなんか懐かしいこう恋人が訪ねてきたかなみたいな
そうです ね、はい、
そしたらよくよく聞いてみたら、
そうなんですよ、あの実は浦安の長平さんで出たことがあって、うん、今日はまあ新人歓迎会でお邪魔しに来ましたということだったんですよ ね、
すけどね、
はい、すごい人のご縁って不思議なものだなと思いました。ま
あ、でそのことについてそのインターネット浦安インターネットラジオの長平のめぐさんに、
はい、
まあ、めぐさんといえばそこの管理運営をやっておいでだったりパーソナリティもやっておいでなわけですけども、
はい、
メールでそれぞれのやり取りを、はい、させていただいたら
早速お伝えしますところ、
めぐさんの方からもね、
はい、驚いてらっしゃいましたね
そんなことあるんですねみたいな話ですね、ですね、これ例えたらどうやって例えられるかなと思うけど、なんかちょっと全然知らないところで知らない、なんか結婚式にあったもん同士が、
はい、
例えばあなたが、はい、浦安の方のお友達の結婚式に出てて、
はい、
で私がその違ったあの結婚式に出てて、
はい、
でまあそれでそのあ違うわ、シチュエーション同じじゃなきゃダメなんだだからそれで、
はい、
あの全然別々のその生活だったとかライフスタイルの中 で、 で、ね、違ったエリアでまたバッティングしてしまうみたいな、
そうですね、そうです ね、 ね、最初はこう全然違う場所にいた2人がみたいな感じですよね、
本当ですよね、これはもう何か、はい、そういうご縁というよりも、ね、もうなんか運命、
運命ですねでもあれ思いましたね、あの、やっぱりこのような目立つ格好をすべきだなと、
あなるほどね
そうじゃない
と、そんなだからそこのエンターテインメントとしては、ね、いいところに着目されますねっていうのはあのタップダンスのね、
はい、
名刺だというふうにご紹介しましたけど、
はい、
お坊さんご自身がエンターテインメントで、あられるわけですよね、
そうですね、
はい
はい、
もうタップダンスをもう何年にわたってやっておいでで、でしかもこの前もその遊びに来ていただいたときにご紹介しましたけども、
はい、
あのインタビューのところでね、
はい、
まあ、まあご紹介しましたけどというかご紹介していただいたのが、タップの指導もしておいてたと、
そうです ね、
ね、
はい、
まあ、そこら辺の話 も、 もう本編の方で、
はい、
しっかりお伺いするとして、
わかりました、
とりあえずオープニングで言い残してたこととかありますか、
特にないです、
大丈夫ですか、
あればまた後ほどお話しさせていただきます、はい、
でもチョアヘヨドットコムさんで私放送聞かせてもらいましたけど、
はいはい、
全然落ち着いておいでだったし、
そうですか、
もう普通のスピーカーとして、
はい、
もう何の問題もなく、
はい、
むしろあのメグさんの方が、
はい、
あわあわしてるような、
そうです
か、メグさんまたこれ聞いてたら怒るかわかんないけど、
怒るかもしれないですね、
いやだからその全然そのタップだったりとか、
はい、
あの普通のそういうこう、はい、エンターテインメント的なお話だったりとか、
はい、
あ落ち着いてお話しておいでだったんで、
ありがとうございます、まあまあ、
そういったことでね、はい、今日もお迎えしてもう大安心だなと思ったんで、今日の放送自体も、はい、そうやって加わっていただいたこと自体はまずありがたいんですけども、
はい、
普通に、まあ、あの時の調子 で、
そうです、ね、
楽しく愉快に、はい、お送りしていただければと、
はい、
ただちょっと一個だけ、違うっていうのは、
はい、
で大切な嫁入り前の娘が、
はい、
クリスマスの大事な日にサンママンと
そうですね
一夜を共にするって変ですけどもまあ、まあ、
夜手前まで共に
シチュエーションで一緒にいるということ自体が、はい、あなたにとってどういう意味とか価値があるのかちょっと私には
もうとても貴重な分かりませんが、
ありがとうございます、そう言っていただくとね、
はい、
はい、まあ、そんなこんなで放送をお聞きの方もね、はい、まあまあそれは恋人同士 だけのクリスマスじゃありませんから、
は
い、
そうですね、
お一人の方もおいででしょうし、お仕事の方もおいでだと思うんでね、
はい、
そういう方も一緒になって、本日ね、まだ奇遇ですよね、12月25日クリスマスですからね、そんなクリスマスの、一夜をですね、共に楽しんでいただけたらと思います、はい、はい、そんなことでですね、ね、つつがなくも楽しく明るく元気に始めてまいりましょうかね、いつものサンママンことキーボー伊藤と
小郷知恵の
学大
FM、
始まりました本日のガグダイ FM ですけどもね、まあ言ってもクリスマスということはですね、来週の放送はもう気がつくと年度明けということで、2012年の放送もこれでおしまいということでね、 来週といっても、まあ、1月の1日のが火曜日なんで、申し上げてもさすがにお店もお休みなもんですから、いち早く来年のことを申し上げると1月の8日の火曜日からまた2013年の第1回目の放送が開始されるということなんですけどもね、放送回数にして第448回になるわけですけども、そしてまた9年目の放送に突入ということなんですけどね、お子さんは何やっておいてですか、何かツイッターとかでつぶやいておいての、は
い、いえ、ちょっとメモを確認して
メモを確認しておいてのお坊さんってでも大体どんな方なんだろうっていうのは僕はまだちょっと使、まあ正直今日言っても2回目ですからね。
そうですね、リアルでお会いするのは2回目。
この前その終わってから、はい、それこそまあ今日はご常連のほらこの時間なんで、はい、新規の田中さんとかもお越しになってなければ、
あ、そうですね、いらっしゃいましたね、
自転車屋さんの野沢幸喜さんもね、はい、本当は今日来る予定だったらしいんですけども、
そうなんですか、
時間がほら浅いんで仕事があるから来れないということで、
そうですね、ちょっとこの時間は難しいかもしれないですね。
そうなんですよ、だからまあそんなことでちょっとね、はい、お客さんも、はい、寂しい中でお送りするには違いないんですけど、そうですね、ただ、はい、そういった意味で言うと、まあ、大越さんと、はい、今日あの時に、前回来ていただいた後ちょっと田中さんとか、はい、スタッフの連中と飲んだんですけども、はい、飲んでお食事して少しだけおしゃべりさせてもらいましたけど、はい、自分でどんな方なんでしょうね
私ですか、まよく真面目そうだねって言われるんですけど、そう見えますか。
見えないですね。あ、いや見えるのは見える、はい、ただ僕から言わせてもらっていいですか、はい、いやだから それはそうですよ、お仕事の関係もあるし、この前もほら、ね、はい、スーツ着て
あ、そうです、ね、
おいでだったりとか、はい、でやっぱり、お背もシュッとしておいでで、しかもたっぷりやるし、ね、で、まあ、トークも ある程度その返しとかしっかりしておいでだったし、この前のインタビューで、だからさっき言われたみたいにちゃんとした方だなっていう、一元的にはそうなんでしょう。これからですよ。
あ、これ
ただ、ね、ちょっと何回かメールやり取りさせていただいたりとかその間の一生とかして、
はい、
ちょっと天然入ってからみたいな
ちょっといつもバタバタしてますねみたいなことは言われることもあるんですけど、でもまあ落ち着いてるよねって言われることも
あります。対照的ですね。自分で言っちゃうのもどうなんでしょうかねと思ったりするけども、まあそれとほら僕放送ね、はい、30分だけだけど、
ま
あ、放送だから、はい、それは前半のトークだから、は
い、
これはまあ褒めてはおきましたけど、
まあ
中にはポツポツとちょっと天然っぽいトークも混ざってたりとか、ね、は
い、あると思います。
しつつあると思いますよね、
はい。ぜひ楽しんでいただけたらと。
そういうのもちょっともうその返しもちょっと天然的ですよね。
はい、すいません。
まあそれにしても、はい、ラジオとかねおしゃべりがお好きだっていうことと、
好きですね、
はい、まあそのエンターテインメント的に、YouTube とか拝見して、
はい、
結構なボリュームとクオリティでやっておいでだっていうのを拝見して、
ありがとうございます。
この方だったらお誘いしても大丈夫なんじゃないかなっていう部分と、
はい、
まあ、ぶっちゃけお仕事的にもね、
はい、
昼間は片木の仕事をしておいてないんでしょうけど、はい、まあ、時間もちょっとこう普通の OL さんよりは融通が効いたりするのかなっていうふうな思いもあって、はい、まあ、無理ならしょうがないけど、はい、まあ、ましてその何度か話題にされていただいている千葉平さんのつながりもあって、
はい、
もしよろしければってことでお声をかけさせていただいたら、まあ、嬉しくもありがたく、
はい、
見事に、まあ、ヒットしてくれました。
はい、空いております。
お越しになっていただいたわけですけども、はい、後悔してませんか。大丈夫ですか。
してないです。
ありがとうございます。
本当に楽しみにしておりました。
あ、そうですか。それにしてもでもそもそもそのチャーハヤドットコムさんの、
はいはい、
メグさんのところに行かれたきっかけって何でしたっけね。
はですね、バンドがありまして、ピストンアースというバンドの、はいはい、まあ、バンマスですね。ほうほう、ギタリストなんですけど、ほうほう、剣持和郎さんという方がですね、ご自身のバンドのライブの時に、うん、よく私を呼んでくださるんですね。ほうほうほう、ゲストとして。
はいはいはい、
で剣持さんとメグさんがこう、
うん、
親しくされていて、うんうん、まあ、剣持さんもゲストで出演されて、
あの時に一緒に出ておいでで、で長平さんのテーマ曲とかエンディング曲を書いておいでだったのが、はい、あなたとのつながりがある方なんだ。
そうです。彼は素晴らしい楽曲を
作る方で、いやいや見事でしたよ、
はい、
すごくジャージっていうかなんだろう、昔で言うと クロスオーバーミュージックみたいな感じのね、
はい、すごく
卓越したギターと、
そうです
ね、アレンジなんかでもなさる方なんでしょ、
はい、
うん、その方とお友達 で、
そうなん
です。であなたがそこのユニットと一緒に、はい、まあ、コラボレーションされるわけだ。
で、
そのギターの方と長編のメグさんがお友達だったって感じで、はい、ゲストに呼ばれて
そうです、ね、
っていうことだったんですね。
そうなんです
よ。なるほど、はい、そういうことですか。で、あの時の長編さんに出られた時の印象とか、そんなどんな感じだったんですか。
ラジオ番組ですか、
うんうん、
もう初めてだったんですけど、
はいはい、
本当にこうめぐみさんのスタジオ兼ご自宅、
うん、
の
ような
ところで、
う
ん、なので意外とリラックスできましたね、
うん、確かに 何が始まるのかなと思いましたけどね。あれだってまたこういうこと言って誤解生まれるかわかりませんけど、はい、あれ局長がいたからいいけど、はい、いなかったらいなかったでまずいでしょうし、あれでいないところで俺が、まあ、変な気持ち、変な気持ち気分で、
はい、
めぐさんにテーゼも出したりして、後で局長が出てきたって、ちょっと、まあ、新手の筒持たせかなと思っちゃいますよね。
そうですよね、まあ、場所か場所なだけにみたいな、
ちょっと乗っちゃったのこれみたいな感じがないでもない、ようなところで撮ってますけど、
本当、まあ、うん、そう、今というかリビング、
ね、まあフレンドリーと言いますか、ホームな、はい、アットホームな感じでやっておいでですよね。
そうですよね、でそこにこう座ってるサンママンさんの写真がこうホームページにバッチリアップされていて、すごくその違和感さと面白さと記憶に残っております、
うんうん、よくでもそうやってね覚えていてくださって、はい、本当にそれは何ですか、そういった感じで声をかけてくださったりとかね、
はい、はい、
こうやってコミュニケーションを取らさせていただくっていうのは本当にありがたい限りですけども、
本当にまさかあの写真の方にお会いすると
は、ま、いや
本当に思わなかったです。
もう本当だから、そういったご縁っていうのはね
、はい、
こういったことをそれこそもマイナーにしてね、脆弱な放送局ではありますけども、いろんなこうご縁がつながっていくんだなと思うと大変ありがたいなと思ったり、
はい、
するわけなんですけども、今日もまたクリスマスにちなんで、
はい、
結構なこれは何でしょうね、はい、ゴージャスな、
はい、クリスマスクッキーですね。
あ、クッキーね、はい、あ、嬉しいですね、ありがとうございます、はい、赤いですね、
はい、ちょっと可愛かったので、
可愛いサンタさんのね、はい、ザ・クリスマスカンパニーって書いてあるのかな、
はい、
お菓子いただきました、ありがとうございますあとでじゃあ美味しく頂戴したいと思いますけども、
はい、
請求書とか回ってこないようにお願いしたいと思いますけど、意外とね、受け取っているから、あの居酒屋でも行って、はい、お茶くださいって出されたらいいけど、あのノーチャージですかって聞いとかないと、
つけられて
つけられたりすることありますからね。
ありますね、
まあ、冗談は去っておいて、まあ、それにしても、はい、本当に私としてはこれクリスマスのね、こんな、はい、夜に、綺麗なお嬢さんと一緒にまたエンターテインメント性たっぷりの、
はい、
ご挨拶さんと一緒に放送を応援させていただけるというのは大変ありがたい限りなんで、
はい、
しくしくと放送の方を、ね、楽しくも嬉しく進めさせていただきたいと思いますので、はい、皆さんも最後までクリスマスの夜ね、学大 FM の放送で、お付き合いいただけたらと思いますが、それにしても本日の書き込みメールの紹介、今もテレビちょっと拝見したんですけどもね、その方からって言ったら変ですけども、書き込みって言いましょうか、メッセージいただいております、総選挙が終わりました、衆議院議員替え田万里事務局さんからということで、ご存知の通り私は小選挙区では約1100票の差で敗北しましたが、赤配率 98.6% でしたので東京比例区で復活当選し、苦い勝利の味をかみしめています。選挙期間中選挙区内を回っていて答えたのは民主党の3年3ヶ月の政権運営に対する厳しい批判で、一度失った信頼をどうやって取り戻すのか、民主党全体で努力をしなければなりませんが、それは決して容易なことではないと、これからの4年間は私にとっては執行猶予期間と考え、これまで以上に国会での活動に力を注ぐとともに地元の皆様との対話を大切にする覚悟です。私や民主党に対する意見などもお聞かせいただけると幸いですということなんですけども、まあまあ過去に海枝万里、民主党の海枝万里さんが、まだ議員さんの充電中の頃に、
はい、
学大 FM に、ゲスト出演していただいたことがあって、
そ ん、 ね、
まあ、そんなことで、お付き合いがあるのと、まあ、こうやって、まあ、ご案内をいただくわけなんですけども、まさしく今ほどテレビ見ておりましたら、決まりましたね、
はい、
わかりますか、 分かんないですね。あんたラジオだから首打ったったって分かんないで、はい、うんうんとかはいとか言わないと。はい、はい、民主党の党の代表に なられましたね。
そうですね、
はい、まあまあ要するに馬場さんでしたっけね、前馬さんでしたっけね、あーと一騎打ちというふうなことだったと思いますけども、はい、結構大差でね、まあ海田さん決定されたようなので、むしろ先ほどの画像を拝見していると本当に気合を入れてね、いつもよりもなんですね、逆に言うとクールな海田さんなんだけども、はい、ちょっとこう高揚しておいでのような感じで、はい、まあそのたそれはそのね、ここのお店だったらお店のオーナーになるぞとか、例えばまあ楽譜のリーダーになったって別にってことはないけども、まあまあバンドならバンドの何かそういうリーダーになって、はい、来年から活動とか頑張るぞって形になったら気合が入るから、はい、多分高揚されるんだとは思うけども、 それ以上にちょっと回答的な出直しという部分で、海江田さんのその2にそれがまあかぶさってくるというか、背負っていかれるというふうな覚悟みたいなものを画像からちょっと感じられたような次第でしたけどね。その辺は どうでしょう、お子さん的には。
ちょっとテレビは拝見していなかった
んですけど、いなかったけども政治だとかそういった部分についての関心だとかそういったことになるとどうですか。そうです
ね、まあ、今、うん、選挙もまあ終わりましたけれども、はい、まあ、皆さんそれぞれ、うん、皆さんのご自身の意見を言うようになってきたなと、
うん、
なんかすごく驚いて、まあ、驚くというか、まあ、当たり前なんでしょうね、
はい、
きっと震災もあって、
ね、はい、
あと、まあ、原発のこととかあって、
うんうん、
でも皆さんがこう頑張っていろんなツイッターとかフェイスブックで言っていた割には、うん、まあ、あの元さやではないですけど、このことっていいんですかね、
うんうん、
あの収まってしまったっていうところにこう、うん、あの怒りだったりとか、
うん、
やるせなさだったりとか覚えたようなまた書き込みもありましたので、まあ、今までの選挙の後とは全く違う反応だなと。それは確かにそうかもわかんないですね。
どうですか今回の選挙に関しては、あの、はい、もちろん投票行かれましたか。
はい、行きました、
はい、
行かせていただきました。
どんな、そう、あのめぐさんに会いました。多分間違えると思ったらごめんなさい、たびたび間違えると思うんで、大御さん的にはどんな印象をお持ちだったんですか、はい、今回の選挙は。
そうですね、あの何かが大きく変わるかなと。
ああ、やっぱりだからね。だからその落胆というか、
そうです
ね、ギャップというものに、はい、まあその海田さん自身も書いておいてだけどね、
はい。
そこら辺がまあどうしてもそういった形で今回のちょっとこう、うん、自民党の圧勝というふうな形、
ね、
また民主党の回答的な、まあ敗北というふうなことになったんだと思うんですけどね。はい、まあ、回答的って言ってもまだまだあの有能の方たくさん残っておいでだし、
う
ん、
はい、
ね、今回海田さんがリーダーになられたということで。
はい、
まさしくそういう回答的な出直しといいましょうか、
はい、
まあ、生意気にして僭越のようですけどね、うん、そんな風にしてまた二大政党になられるようなそういった向きの、はい、政党としてね、
はい、
立派に立ち上がっていただきたいなというふうに思わないではいられないんですけど ね、
そ、 ね、
それにしてもほら、はい、あのお坊さんはまたその番組の本編で、はい、話題にちょくちょくさせていただくと思うんですけども、
はい、
タップを習いにほらニューヨークとか、
はい、
行っておいでだったじゃないですか、
はい、
まあ、タップとその今の話題とはちょっとかけ離れますが、
はい、
アメリカの方ってやっぱりもう本当に若い、こんなちっちゃな坊ちゃん嬢ちゃんから、
はい、
もうあのおじいちゃんまで、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんまでおじいちゃんだけが政治の話してるんじゃないんですけども、あの本当に個人個人のその見解っていうのはしっかりお持ちだし、熱心に語っておいでだったりしますよね。
そうですね、
そういう経験をされたりとか、またそこ日本で比べてみたいな、そういうのはどうですか。
そうですね、アメリカの方とその政治のお話っていうのはあまりしたことはないんですけれども、まあ、滞在する中で、まあ、そういう感じな雰囲気はちょっと肌で感じたところはあるんですけど、
うんうんうん、
あとはこう地域密着というか、
うん、
あの、まあ、クリスチャンの国じゃないですか、なので教会単位でもうこうチーム一丸となっているような、
はい、
そういうイメージは受けますね、まあ、私カナダにの滞在の方が長いのでカナダとちょっと重複するところはあるんですけど、
はいはいはい、
あの本当に地域でこの人を応援するとか、
うん、
そういうあの応援色がすごくありました。
そういった意味ではちょっと話の論点はずれますけれども、あれ、あのクリスチャンじゃないですね。
あ、違います、はい、
クリスチャンは多分ここ来てないと思うから、ね、 お母さんとか止められると思うし、そう
ですね、今日25なので
ねちゃんと、はい、
行くところもありますよね。
行くところもある、ある教会もあるだろうし、はい、まあ、そう、 うちでそういう、こう、なんですか、そういう祈りを捧げなきゃいけないのに、はい、も
う
クリスチャンとしたら、もしも本当にクリスチャンとしたら、あのお仕事は別としてですよ、はい、もうあのこのところ来てる場合じゃないですよね。
そうですね、
そういった意味で言うと、まあ、なんて言うんでしょう、非常にあの懺悔でも何でもしてもらわなきゃいけないぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、逆に安心しました、
はいはい、
私も全然関わりないので、まあ、まあそれにしてもね、
はい、
そういった形で選挙も終わって、また新たにそういった形でね、はい、まあ、日本の未来がどうなっていくのかという部分ですと、激動の、はい、1年だったと思いますけど、来年はね、どんなことになるか分かりませんけど、うん、まあ、政権を取った自民も頑張ってもらいたいですし、海外さん、まあ、民主党の方もね、はい、また立て直して頑張っていただけたらと思います。さあ、続いて、
はい、本日はありがとうございました、
はい、
グローリースタイルプロモーション海老名さとみさんですね、はい、何をどう伺ったらよいか分からず、あまり質問もできず申し訳ございません、はい、私はラジオは好きなのですが緊張しいですし、台本やキャラ設定がないものは不安ではありますが、伊藤さんがおっしゃるようにお互いに良い相乗効果を与え合える関係になれるといいなと思っております、はい、また1月22日火曜日の件了解しました、
はい、
新年会も楽しみにしています、
はい、これはまあどういうことかと言いますと、まあまあ、学大 FM のね、はい、サブパーソナリティ&アシスタントという形で、
はい、
まあ、第1週から5週まであるわけなんで、はい、それぞれにまあ学 F 的にはあのいろんなその女性の方たち の、はい、あのアシスタント、サブパーソナリティの顔ぶれが変わっていくということで、はい、第1週目の阿久津香織さん、はい、という方が、まあ、抜けられたんでね、はい、新たにそういった候補の方おいでじゃないかしらという形で、グローリースタイルプロモーションの石本社長に、はい、お世話になっているということで、お声かけさせていただいた、早速ね、こういう方はどうだろうという形でご推薦いただきましたのが海老名里美さんということで、お芝居をなさったり、はい、あるいはまあその何ですか、小さなお子さん相手にね、いろいろとそういうこう何て言うんだろう、か影とか言ったかな、なんかそういう、エンターテインメント的ない
い、ね、
ことをなさっている方で、はい、この前も YouTube で拝見したんですけれども、もうもうしっかりとお芝居のできる方 で、
ね、
ここにもあるようにトークもね、はい、ラジオもお好きだということなんで、まあ、もちろんそんなことも含めて社長からのご推薦ということには違いないんですけども、はい、早速ね、来週じゃなくてだから来年か、22日の火曜日に、まあ、とりあえずゲストでお越しになっていただいて、ある程度その要領を踏まえた上で、うん、学 F に参加していただけるようになればありがたいかなというふうに思ってますけどね、前回もちらっとその放送後にお越しになっていただいて飲んだんですけども、
はい、
飲んだり食べたりしたんですけどね、青森出身の方なん で、
あ、そうなんです、
まあお酒結構いけますね、
強そうですね青森の方は、
はい、お嬢はどうですか、
私ですか、
うん、
まあ普通ですね、
あ、大体ご出身どちらでしたっけ、千葉だ、
千葉県です、はい、
ね、千葉はあれか、お酒っていうよりも醤油に強いか、
そうですね、醤油にする、醤油大好きです、
醤油大好きなんだ、はい、はい、まあ、あとは牛乳かな、
牛乳、マザー牧場ですか、
なんかだって千葉の、千葉のね、お嬢さんは乳搾りみたいな話あるじゃない
ですか、そう
なんですか、例えが古すぎて分かんないのかな、はいはいはい、はい、まあまあそんなこんなですけどね、はい、あ、カズマさんだったかな、かっちゃんは、あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ね。また来年もよろしくお願いしますね。
また来年。
はい。あと、そっち帰るわけじゃないよね。こっち帰るんだよね。すいません、お声かけちゃって。まあまあ、ラジオなんでね、タイミング意識するとね、はい、
ね、
ここの新しいスタッフの、ね、新しいスタッフのね、方らしいんですけどね。
イケメンですね。
いやいや、まあ、ここはだってイケメンで売ってる店ですからね。
そうなんですか。
はいはい、はい。もうリーダーはほら、もうね、はい、ハットとかかぶっちゃって。
そうですね。
ね、もう、ジャニーズに混ざっても全然おかしくないからね。
わからないですよね。
わからないでしょ。あんたも調子いいね。
全然振り向いてもくれない
から、いやそこはクールで握るでいいんですよ、はいはいはい、まあまあ最近だいぶもうちょっと学園も飽きちゃってるみたいな感じがあるんでまあいろんなこと言ってますけどもね、はいはい、まあそんなことお客さんいないからほら、スタッフでもいじるしかないじゃないですかそこはまあまあまあ冗談さておいて、はい、まあまあそれにしてもね、海老名さん、また来年の放送のお子さんが楽しみにしておりますんでね、よろしくどうぞお願いしたいと思います、はい、さあそしてそんなグローリースタイルプロモーション社長石本さんからいただいております、火曜日はいろいろありがとうございましたということで、海老名革新出演映画です、 http://gs-tv.info http://movie/m121.html かな、お時間ありましたらログイン後見てやってくださいということで、こちらの動画を拝見したんですよ。そしたらその、はい、まあまあ第1週目、アシスタント推薦と申し上げましたけどね、はい、海老名さんが、まあ、その出ておいての画像でして、まあ、ちょっとさ、はい、お芝居をやっておいてなんですけどね、はい、その革新さんという、まあ、同じくグローリースタイルプロモーションの、はい、タレントの方と一緒に、はい、まあ、木平さんという方と一緒だったかな、あのお芝居をしておいて、やっぱりまあしっかりしてるんだよね、はい、お嬢はお芝居だとはどうなんですか。
あ、芝居は全く経験したことありません。
やってみたいとか。
あ、やってみたいですね、
うんうん、やってみたいんだ。
やってみたいですね、あのちょっとこう演じるっていうところ、
うんうん、あ、帰っちゃうの。あ、お疲れ様。
お疲れ様です。
よよよとしょ、うんうん、それで
そうですね、
なんか例えばなんか弁護士の役、女弁護士の役とか似合いそうじゃん。
あ、立ってるだけでいいやつだったら楽そうですけど、
だったらタップ踏んどけって話で、
そうですね、う
ん、タップ踏まなきゃ使えないみたいで、立ってるだけでいいんだったらさ、それはつまんないでしょ。やっぱなんかやっていきましょうよ、そこ。
できるのであればこう泣いたりとか怒ったりとか、
うん、
ね、それで誰かがこう感動してくれたら面白いなって思う
んですけど。だから出さればいいじゃないですか。だってタップダンスなんてさ、はい、表現の塊なわけだから、それがそのそのなんですか、足をあえてこうステップ踏んだりとか、はい、手のこう動きがね、
はい、
そういうのだったりとか、
はい、
するのにそのセリフがついたりとか、ある種、
ね、
その涙がついたりするのが、はい、あの演技っていうことになるんであれば、
はい、
もともと全く体動かさない、ね、あの、はい、そういうあれじゃないわけですから、全然可能性もあるし、
いきますかね、
いけるんじゃないですか。
なんかこう表情を作るっていうのが、自分の中では、
うん、
やったことのない分野かなと。ほう
ほう、
まあ、笑顔を作るくらいのやったことありますけど、うんうんうん、こう泣いてみてくださいとか、
あ、なってみてくださいとか、そういうことね、はあはあ、それはなかなか一朝一夕にはいかんわね、
でもちょっと、うん、まあ、女優さんになるんだったらできなきゃいけないかなとか、
ま
あ、なるわけではない
です
け
ど、でもまあその環境が与えられたらやってみたいなと、はい、
そう、憧れ的にですね。
例えば好きな女優さんとかいたりしますか。
好きな女優さんは、うん、そうですね、松嶋菜々子さんとか。
おお、なかなか、
まあ、でもあの方はね、すごく存在感のある、
うん、でも雰囲気も似ておいてないんじゃないですか。
そうですか
そこが天然そうです、言えちゃうとかすごいね
ちょっとたまに言われます
やっぱりね、あ、やっぱ全くないあれ素材じゃないわけで、やっぱりね、
あそこはかとなく、まあ、背高いところも共通点であるのかもしれないですけど、あとちょっとこう
端正 な顔立ちはね。
あ、そうですか、
もうちょっとこ うキャップでもかぶって、はい、なんだっけ、帰らせていただきますみたいな業務終了ですみたいな、
無表情な感じであ
れ、なんだっけ、あの
三田さん
は見たみたいな、
家政婦の三田
めちゃくちゃな
ですか
とかね、
そうですね、
あんなのいいじゃないですか
ねえ、
うん、
結構な皆さんがハマってたドラマですから
ね。まあまあ、ぜひもしそういったことがありましたら、
はい、
分かりませんからね、今日のご縁じゃないけど、
はい、
それこそ一寸先は闇とも言いますけども、ないと思うな、運と災難じゃないですけども、うん、逆に自分の、ね、人生がどんな風に開けるかどうかっていうのは分かりませんし、よく聞くじゃないですか、オーディションに行って、
はい、
私じゃなくて友達について言ったら自分がそのオーディションに向かって、
はい、聞きますね、
なっちゃったとかね、
はい、
例えばあのこの前、昨日だかもう YouTube かなんか見てて、
はい、
有名な話らしいんですけど、私らの世代の時にあのウルトラセブンっていうあの子供番組があって、そのウルトラセブンの庵野隊員なんてね、
はい、
私らの頃ではもう本当にヒロインだったんですけども、
はい、
子供心に、あ、色っぽいお姉さんだなみたいなね、その方なんかはウルトラセブンのオーディションっていうんじゃなくて、まあ、事務所か中に所属してたんでしょうけど、うん、
はい、
あるタレント その ヒロインで決まってた人が急に行けなくなっちゃって、翌日に、
はい、
誰もいないからあんた行きなさいって言ったら、それでもう、
そうなんですか、すごいですね、
ヒロインでずっともう人気が出ちゃって、でその方の生涯を左右されるような代表作になられたわけですよね。
でもそんな可愛い方がね、そんな近くにいらっしゃったなんて、ね、
まあ、だからそれも運とか縁ということでしょうし、
ね、
まあ、そこだって芸能事務所だったりするから、
あ、 そ、 う、ね、
まあ、そういうことだ、はい、なんでしょうけども、さらに面白いエピソードだと思って、
はい、
それで YouTube 見てたら面白いなと思ったんで、だから今便利な時代よね、 YouTube もあればその Facebook だとか Twitter もあるからね、
はい、
そういう情報が入手できるんだけど、
はい、
だから余計こうどんどんトークが膨らんじゃって時間が押しちゃうんだけど、はい、それは置いといて、はい、いやだから面白いなと思うのは、はい、そのなぜその庵野隊員の、はい、菱見百合子さんっていうんだけど、はい、そのお姉さんが素敵かなと思ったって言ったら、やっぱ子供心にもちょっと色っぽいとか、はい、何かそう憧れってあるじゃないですか。
そうですね。でその男の子だったりね、男の子、
はい、まあ女の子でもそれは、まあ、ちょっと種類は違うんでしょうけども、はい、やっぱりあって、うん、そのお姉さんが急にその番組の登板が決まったもんだから、はい、要するに戦隊ものってほらあの衣装を着るじゃないですか、はい、お決まりの、うんうん、であの、はい、ユニフォームですか、
ありますね。
でそれユニフォームがねパッツンパッツンなのね。それがもうムチムチ感がもうオーラが出てて、もうすごくセクシーに映るわけですよ。子供いいですね、子供頃に、はい、そういうのもだからその時はそこまでのそのセクシュアルな感じのものに期待してたりとか、はい、そこに惹かれてたのかどうか分かんないんだけど、そこはかとなくやっぱあったんでしょうね、はい、でもあのやはりそのお顔も日本人好みのするような、男好きのするようなお顔立ちもたん な感じもあるんだけど、まあ、あなたが端正だとすると、はい、その方はちょっとこう、要するにもう本当に色っぽい艶っぽい感じのお姉さんなんですけど、その方がムチムチのパツンパツンのユニフォームで来られてくれません
か。たまらないですね。
これはやっぱりあっと思うでしょ。
思いますね。
ね。
ね。
でそれのエピソードの中に、はい、あまりにもそのほら急な話だったんで、ユニフォーム直してる暇がなかったんだって。
はい。
なもんだからそのユニフォームのパッチの上等で状態でもう撮影に入ってたもんだから。
もう見てる側には嬉しい。
うわー、そういうことだ。それも偶然の要素なんでしょうけどね。
本当ですね。
だってそのお姉さん、あの菱見さんは、はい、あのこの脇のところに、はい、その蛇腹になるんだけど、はい、それがほらピタッとこうフィットするように、
はい、
ね、
はいはい、ね、
だけどそれ後ろのね大きなそのガーターベルトみたいにしてゴムがこう一本線が通ってあったんだけど、はい、それがあまりにもきついんで、はい、プチッとそれを切ったっていう話があって、それでもまだパツンパツンだったんだから、いかにそれがボディーラインがね。こう綺麗に出たりとかセクシャルに映ってたのかっていうのは ね今だからそれ聞くと、
はい、
ああ俺ら子供の頃そんなの見せられてたんだと思って
贅沢だったなみたいな。
そうそう、でまたその帰ってまた浴場しちゃったりとか
なんかすごい楽しそうですね。
いや楽しい楽しい楽しいっていうか、まあ、その裏腹当時は楽しいですし、はい、また今その話を聞くと余計楽しいじゃないですか。
そうですね、
まあまあそんなことがあって、ね、
面白いですね。
そうなんですよ、はい、まあ、もう何のからその話言ったか分かりませんけどもまあまあそのね、まあその画像絡みの話だったんでしょうか、
はい、そうですかね、
まあ、そんなこんなでね、はい、続いていきましょうか。はい、はい、どうぞ。
タクシーですね、
うん、
お疲れ様です、うん、下町もんじゃ楽々代表取締役なぎらエイトさんですね、はいはい、3日間のみに付き合ってて帰宅できなかったため、うん、ドコモの携帯の充電が切れていて、うん、メール遅れてしまいました、うん、すいませんです、
うん、
写真と書籍ありがとうございます、じっくり読ませていただきます。
はい、そうですね、今日は、2012年最後の放送なんで、
はい、
そういった意味で言うと年間をトータル振り返って総括するという部分で、
はい、
1月から12月までを振り返ってのそういう出来事みたいなことでね、
はい、
あのやってもよかったんですけども、最悪一人の放送だったらね、はい、まあ、でもそれは来年やらせていただいて、またそれは抱負も含めて、はい、またそれこそね大越さんにまた混じってもらって、
はい、
やっていただくみたいなことでも、はい、できなくはないので、
はい、
それはそれとして、まあ、今年でもそういった部分で冒頭で申し上げたように、まあ、イベントでも春先は中目黒のアルカス桜祭りに参加させていただいたり、はい、秋は秋で恒例の目黒さん祭りで、劇団、三国の吉田氏からのお誘いで今年初めて早稲田祭にもね出張放送参加させていただくなど、
ね、
イベント的には、ね、はい、結構目白押しで、まあ、頑張ってきたなっていうイメージあるんですが、
はい、
まあ、人的と言いましょうか、そういった人脈的なつながりだったりコミュニケーションとしてはやっぱり、学芸婦の中ではなぎらのエイトさんが一番大きな、存在感を発揮してくれてるんじゃないかなと、
なるほど、
ありがたいなというふうに思ってるんですけど、はい、実際にその冒頭で申し上げたように、はい、ルチさんつながりでいろんなそういう、こう多種多様なイベントや企画にもね、
はい、
ネットワークやつながり広がりができたんじゃないかなとご紹介申し上げたのは、
はい、
A さん自身もここでもうスタッフの、それこそもうスタッフって言いましょうか、うん、オーナーのね、はい、デミズさん、柴田さん、丸尾さんはじめもう本当にいいお友達になられたみたいで、
はい、
今はどうか知りません、久しく聞いてるんでいや分かりませんが、とにかくここのルッチさんで、
はい、
先日イベントをされまして。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、でだから多分いまだにそういったいい関係が今後とも続いていかれるんだと思いますけど、うん、私は伺いたくてよく伺えなかったんだけど、
はい、
お嬢はどうかな、はい、DJ のイベントとかあったら分かる？
あんまり、あまり DJ は詳しくないですが、今日ラジオに出るって友達に言ったら DJ にでもなったかみた
いな。ああ、その DJ じゃなくてクラブってあるじゃないですか。
クラブの DJ ですか。
うん、お皿をこうなんかこう回すみたいな、ね、ミキシングでやるね。
よく
K 絶対そうなるよね、なんか季節みたいな。
これじゃないんですか。
それ俺がやるんだけど、キーボードさん今そんなことやってる DJ いませんよ。
そうなんですか。そうじゃないんですか。
それ分かんないけど。
お
お。
だけどそんな
イメージだよね本来はね。
そうです。レモンガスの女の子がこうやってるような感じの。
そう。あ、いらっしゃいませ、ようこそ。
いらっしゃいませ、ね、そうですね、あんまり触れ合ったり
いらっしゃいませ、
ね、
お騒がせしますけども、よろしくお付き合いください、すみません、
お願いします。
まあまあそんなことでね、そのイベントをこの前、はい、A さんはこちらで、はい、レート的なレートタイム、ニューヨークとかほら海外の方はレートショー的なイベントってよくあるじゃないですか、はい、11時とかも深夜でね、
そうですね、
まあ、それみたいな感じでお友達集めて、はい、結構盛況で、にぎわっておいでだったらしくて、
すごいですね、
ということなんですよね、
はい、
だからそういったこう付き合いお付き合いがまた始まったりということで言うと、まあまあ、そういうさっきのチャーヘルさんつながりでの今回のその、はい、こういったねシチュエーションもそうなんですけど、あ、お坊さんだ。お坊さんというこの存在の前にどうしてもこの、はい、
そうメグさん
こんにちはってこうメグさんひゃっと入ってきちゃうんだよね。なんでだろう、やっぱりメグさんとの兼ね合いがインパクト強いからだろうね。
メグさん顔がねはっきりされて可愛い感じで。
そういうこともまああるんでしょうけど、うん、まあまあ、だからお坊さんはなんて呼ばれたりするの？
ちえちゃんとか。
あ、ちえちゃんか。ちえちゃんの方がやりなのか。私ちえちゃんと呼ばしてもらって平気ですか？
全然。
だからまあじゃあ。うん、それでも言っててもまたこんにちはってメグさんが入ってくるんだと思うけど、
そうなんですよね。
まあまあまあ、ではまあ大郷さんとか千恵さんとか、はい、呼ばさせていただくとしても、はい、だからそういった意味で言うと、はい、いろんなまた今年も1年振り返って、はい、ここへ来て考えると出会いがあったりとか、
はい、
するので大変嬉しくもありがたいなというふうに思ってるわけですけどね、はい、まあそんなエイトさんだけに、
はい、
まあ、私の方からプライベートで何もその大した恩返しって言いましょうか、お礼もできないので、はい、お写真と一緒にねちょっと私の、うん、師匠と、はい、実証を称させていただいております漫画のなにわ金融道のね、はい、青木雄二先生の、はい、お書籍を、
まあまあね、
2冊ぐらい、はい、ご進呈させていただきまして、まあ、よかったら、まあ、漫画とともにちょっとこうエッセイっぽいものも含めてね、うん、読んでいただけたらと思って、まあ、進呈させていただいたところをご丁寧に、はい、彼もまた丁寧な男でね、
ね、
うん、やっぱりだからこそね、あれだけ、まあ、その人に好かれたりとか、うん、ああやってお若いのにね、うん、もんじゃ焼きのお店をちゃんと立派に経営しておいでだというふうなことだと思うんですけどね、
さ
すがですね、はい、まあ、そういった意味で言うと楽々さんともどもね、エイトさんまた来年も一つどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
さあ続きましてもう12月早いですね、モラトリウムパンツ橋本昭弘さん、昨年旗揚げしました僕が主催のモラパンの公演が来年の1月16日から31日にありますと、今回橋本は出演しませんが、演出と総合プロデュースをしております。なんと今回モラパン洋服屋さんでお芝居しちゃいます。渋谷のセンター街の洋服屋で一杯飲みながらお芝居なんていかがでしょうか。よろしくお願いいたします。詳細は演劇プロデュースユニットモラトリアムパンツウェブにてご確認くださいということでね、これもまあ劇団関係で学大 FM にご出演いただいたモラトリアムパンツさんっていうね、
モラトリアムパンツ、
面白いネーミングでしょ、
面白いですね、
でそのお芝居も私千本桜ホールで、実施されたのを、
はい、
まあ、拝見しに行ったんですけど、やっぱりしっかりしておいでなんですよね、
はい、そうなんですか、
うん、だからまあそういった関係で、いろんなそういう方たちがこう学大 FM をね、
はい、
まあまあ、通じてそういうネットワークつながりをお付き合いさせていただくっていうのは本当にまあ振り返って重ね重ねありがたいなと思ってますんでね、またモラトリアムパンツさん、近しいところでいつでも公演のご案内いただきたいと思いますし、学 F にも遊びにお出かけになっていただけたらと思います。はい、続いて、
はい、はい、お世話になっております、はい、ギター田中修一さん、 CD が無事到着したようで良かったです、うん、今年も残り10日余りとなりましたね。僕は27日から31日まで帰省し、来年に向けてリフレッシュできればと思っています、うん、またまだ新曲釣った魚にゃ餌をやれ
なんか言いにくいですね、はい、釣った魚には餌をやれ、
はいはい、のレコーディングもありますし、はい、来年以降もどうぞよろしくお願いします。それでは、
はい、まあ、これはあの私が曲をね、はい、今放送前におごうさんに、進呈させていただきましたけども、
はい、いただきました
CD ね、
はい、
あの作品の中にすでに何曲か、はい、この田中ギターの田中氏が、はい、アレンジと演奏してくれているナンバーがあるわけでして、
はい、
まあ、そんなことで、田中氏には何かと、はい、今回もそのレコーディングとアレンジにお付き合いいただいたわけなんですけどもね、特にまた来年はこのサンママンのキャラクターに続いて、
はい
はい、前回もお話したかもわかりませんけど、豆腐マンというのね。
そうなんですか、はい、初めてお伺いしました。初めて
ザ豆腐マン、ザ豆腐マンでは、まあ新キャラで、それでまあ
お豆腐、
お豆腐、豆腐のキャラになっちゃうということで、はい、まあ、こういうあの
あ、もうヘルメットも、
はい、もうキャラクター決まってるんですか。
あ、頭の上にザル豆腐、
ザル豆腐
に
豆腐と、まあ、こう額にいただいて、
ちょっとこう、はい、草が生えてるような、
そうそう、まあ、これも戦隊もの的なねでしかもその牛、あのこれはジャケットなんかはもうこうやって、はい、豆腐の、
豆腐ソング、
豆腐ソングっていうのを歌うんですけどね、はい、基本的には、はい、しかも3曲も。
あ、そうなんですか、
はい、
すごいですね。
そこでほら豆腐マンの、はい、そのパッ豆腐のパッケージに豆腐マンがデザインされてるっていう、
ね、豆腐のパッケージですね。あのおたふくとか言っちゃっていいんですかね、はいはい、そんな感じの大きさの、
ここにほらあの バーコードもついててね、
ここから開けるっていうのもちゃんと書いてあって、
う
ん、
そういうので、まあこれデザインしてくれた方が森田さんっていう方なんですけどね。
そうなんですね、
はい、でしかもこのバックで、はい、なんと今回はこの豆腐レディーが踊るという
3人もいらっしゃるんです。
そうなんです、
素晴らしいじゃないですか。
すごいでしょ、ゴージャスなイントでしょ。
ゴージャスですね、
はい、まあだからそれでその前回の放送の後でしたっけね、はい、その新しい、まあその豆腐レディーの候補の、はい、候補の、
はい、
ま、いや
オーディションですか。
オーディションというわけでもないんですがまたこれも石本さんからのご紹介で、山川あマーナちゃんというね、
はい、可愛いお名前ですね。
そう、また可愛い、本当可愛いんですよ、お嬢さんが来てくださって、
はい、
でまあ、そういったことで来年からまたそれをどういうふうにやっていこうかということで、
お素晴らしいですね、はい、
もう来年早々に指導していくわけなんですけども、
ちなみにユニフォームはピチピチなんですか。
ピチピチだといいですね
ここまではまだ
それはもう楽しみには違いないんですけども、はい、その前にサンママンがやっぱどうしても今回はダンス
あ、ダンスもやるんですね。
私歌ったことあるけど踊ったことはないんで、
そこら辺がね、
あ、だから私大久さんの話しましたよ。それ
で、あ、本当ですか。私振り付けもやるんで。
あ、マジっすか。
はい、
そこはそれとしてまたお願いすることもあると思うんですが
ぜひぜひ、
そのマーナちゃんがすごくダンスが上手なんですよ。
はい、そうなんですね。
でタップとかどうなのって言ったら、
はい、
あの私足が短いんでタップとかって言ったらあんまり様にならないんでやってみたいとは思うけど、はい、ちょっと経験もないし、
はい、
ちょっとあの自分のあれではフィールドではないですっておっしゃってたんだけど、
タップと足の長さはきっと関係ないと思うんです
けど、ね、そうですか。でも言われてね、はい、あ、そういや大越さん足長かったなと思って、
ありがとうございます。いやいや、だから
その時にね、改めてその再認識させていただいたんだけど、
は
い、
でね、
でもダンスつながりだから、
はいは
い、いつかなんかそういったお話をさせて、
そうですね、
してもらう機会とかね、
はい、ぜひぜひお会いしたいです
ね、と思いますけども、はい、またよかったらその豆腐レディの第4号候補としてい
いですね
でもまあ、あなたにも選ぶ権利があるでしょうか
ちょっとやってみたいです
ね。そうですか、かぶり物とかかぶるんですね。
かぶり物でちょっと演技も
平気ですか。大丈夫、
大丈夫だと思います。
ウェルカムなのね。
はい、
あ、なるほどね。
初体験にはなります。
ありがとうございます。はい、今日まさにここにお呼びした甲斐があったというんですありがとうございます。はい、まあ、まあそんなこんなで、はい、田中さんね、来年は豆腐ソングでまた頑張ってまいりますし、はい、釣った魚には餌をやれっていうのは私の、
ね、
私のほらデビュー曲が何しろほら別れた女房が店に来た日でしょ。そうですよね、それのアンサーソングを。
は
い、別れた女房が店に来た日っていうのは要するに亭主の方から女房に向かって歌った歌じゃないですか、
はいはいはいはい、
今度はその女房の方が亭主に向かって歌った歌ということで、まあ、これも今ちょっと今レコーディング中ということで、は
い
は
い、面白いですね、
はい、まあ、これもいろいろちょっとまあ手広くやっていこうかなということでね、はいはい、まあ、まあそんなことなんで田中さんまた来年も一つどうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、そして音楽つながりと言いますとおはようございますということでいただいてますのが、前橋ロングサイドホテルのごめんなさい前橋ロングサンド 砂ですね、ホテルの、はい、それこそ砂がヒロトさん、はい、分かりやすいでしょ、前橋ロング長いの三度砂、はい、
そうですね、
で砂がヒロトさん、はい、オーナーの方、オーナーシェフの方なんですけどね、古い私の音楽仲間でございまして、はい、これまで YouTube で伊藤さん見てるから遠い存在には感じませんでしたよ、僕らのスターですから伊藤さんは、ビッグになってくださいって嬉しいですね、はい、我々の若い時代には考えられない文明の利器、うまく活用しましょうというのは、まあ、Facebook とか、ね、Twitter のことを申し上げてるんですけど、はい、私の方では毎日食材との戦いですが T1 グランプリ決勝戦第4回豚肉料理対決では決勝進出とともにこの大会は結構全国的に有名になってきているのでやはりナンバーワンを取りに行きます、応援してくださいね、頑張ります。ナンバーワン取ったら学 F にゲスト出演したいです。
素晴らしい。
ぜひ皆様トントンお重を食べに来てねということで、彼の、まあ、ロックバンドをやりながら、いまだにそういう、てかもう前も放送でも申し上げたけど、はい、私がもう本当にまだそのロックバンドで志して、はい、私こう見えてもロックンローラーですからね。
そうなんですよね、この間お話をお伺いしました
言っとかないと分からない
で、
完全にその極もんとか何かそういう、もうそれだけのものだというふうな捉え方をされてますけど、まあ、一応ロックンローラーがスタートだったんですよね、はいはい、でだんだんもう形あるものが壊れてくるようなことで自分で言わなくてもいいんだけど、まあまあ、その当時から の、 そのお友達だったんですけど、はい、まあ、事情があって、はい、彼はその志半ばにして前橋の方に帰られて、まあ、実はお父さんが亡くなられたんでホテルを継ぐようなことで帰られたんですけどね、はい、まあ、未だにそのご当地の方で、ロックバンドのそういう、こう志を持ちながら、はい、オーナーシェフで頑張っておいでということ で、 で特にそれがですね、その群馬って豚料理がなんか
有名なんですか？
有名なんですってね。でそんなことで今度そこの大会っていうんですか、はいはい、コンテストがあるらしくて、グランプリですね、はい、T1 グランプリだから T っていうのは、 T っていうのはトントンでしょ、
トントンの T なんですね、
うんうんうん、まあ、それの決勝戦にも早く彼は駒を進めていて、
素晴らしい、
来年はですね、はい、それのその決勝大会で、はい、このトントンお重というのを彼は多分ノミネートされるんだと思うんですね、それを食べに来てねということなんですけども、まあ、ぜひナンバーワン取っていただきたいんですけど、ね、まあ、それに関わらず、
はい、
学 F にはぜひね遊びに来ていただきたいなと思うんですけど、はい、私群馬ってね、
はい、
意外となんかね、もうそれこそナイアガラの滝の向こうにあるようなね、
ナイアガラの滝ですか
っていうか同じ関東圏でも、はい、例えばどういったらいいの、新潟とか、
はい、
もう岩手ぐらいに行くような思いでいたんだけど、
はい、
全然近いよね。
近いと思いますね、日帰り OK ですよね、
通勤圏内みたいな、
ね、だ
茨城の水戸だとか、まあ、まあ横浜ぐらい近いと言っていいのかどうか分かりませんけど、
は
い、
そうですね、高崎のちょっと高崎みたいな感じですよね。
そうそうそう、だからね、
はい、
わざわざね、はい、その特急券もいらなきゃ渋谷から15分間隔ぐらいで出てますよって言われてみたいな感じだったのね。それにしてもあまりにもちょっと遠い印象だったんで、うんうんうん、まあ、僕としてはそれ今までの彼と の、 そのコミュニケーションを、はい、取ってこれなかったんですけども、はい、まあ、そういうフェイスブックから、ね、うん、お坊さんもリクエストしてくださってね、フェイスブック友達にならさせていただいたわけなんですけども、はい、まあ、彼とはそんなことでまたその、お付き合いがまた始まったということで、はい、今後ともそういったいろんな形で の、 その相互扶助的なお付き合いさせていただけたらなというふうに思ってますけどね、はい、ぜひ、まあ、まずはそのT1 グランプリ、ね、はい、須永さん、
ナンバーワンですね、
優勝を目指してナンバーワン目指して頑張っていただきたいと思います、はい、頑張ってください、はい、続いて、
はい、トーフレディデザイン&イラストについて、
うん、
カラフルバードミクさんですね、
はい、
森田さんから連絡この前いただきまして、
はい、
進めてくださっているみたいでしたよ、
うん、
なんかやっと落ち着いたみたいです。なので一応森田さんに聞いていただいて、うん、無理そうならみんなで話し合って決めてみます、
はい、ということはもうこれ先ほど申し上げました豆腐レディのメンバーの中のお一人で、はい、ね、別にアイドルユニットでカラフルバードっていうユニットに参加されておいてなんですけども、
そうなんですね、
はい、そのまあ衣装担当といいましょうかね、まあ、衣装にちょっとこう うるさいといいましょうか、まあ、ちょっとこうセンスの終わりのお嬢さん、
はいはい、
ね、そちらがまあそのファッションリーダーとして、いろんな形で、はい、そういったまあデザイン的なことイラスト的なことに、まあ、 携わってくださるということで、はい、まあ、デザインの森田さんと一緒にそのいろいろとコーディネートしてくださってるみたいなんで、はい、その辺の、ね、連絡をうまく取り合いながら来年はもう早速そういった形で実施できるように、頑張っていきたいなと思ってますし、はい、またミクさんにもね、いろいろとご助力を引き続き願いたいと思ってます、はい、さあ最後になります。ちょっと長くなっちゃいましたが、これはおはがきでいただきましたね、はい、やるじゃんオフィス伊藤様、ご無沙汰しております。念願のカフェがいよいよオープンとなります、お近くの近くへお越しの際はぜひお立ち寄りくださいということで、佐伯敦子さんからいただいてますね。自然食カフェ&ダイニング、ひらがなでナーリッシュ、ナーリッシュというお店らしいんですよね、はい、豊島区駒込 1-37-8 コープ市川の2階、電話番号とファックスが 03-3944-8300、03-3944-8300、こちらがですね、なんと自然食カフェ&ダイニングナーリッシュ駒込店、2012年12月21日金曜日11時グランドオープン、だから4日前にオープンしたばっかりですね。もうオープン記念終わっちゃったかどうか分かりませんけど、食べ記念食べ放題ランチタイム自然食ビュッフェ、
いいですね、
2200円、
1200円、あ、これランチに今度行ってみます。
自然食っていうことになるとお嬢さんたちはちょっとうるさいでしょ、は
い、うるさいというか興味ありますね。
ね、
はい、
はい、
体に良いとか美容に良いとか、
ね、
でそういったイメージがあるので、
はい、まあ、それもこのナーリッシュさんは、
はい、
チョアヘヨさんがまた絡んでたりするんですよ。
あ、そうなんですか。
チョアヘヨドットコムさんにご出演の、はい、あの学F ではおなじみの離婚式 の、プロデューサーをしておいての、はい、寺井氏の、はい、お友達で、その方が、まあ、その離婚式にあのご参加の時に、はい、サンママさんですみたいなことで
紹介
していただいて、はい、で、まあ、その時にまだお店やるやらないみたいなお話をしてたんだと思うんですよ、はい、だからできたらぜひみたいなことだったんだけど、またお友達も学芸風によかったら推薦したいんですって言ってそれ気になっちゃったんだけど、あ、まあ、お店 の、 その立ち上げで忙しかったんじゃないですか、はい、きっと。
なるほど、
まあ、そんなことでようやくこの度それが、まあ、成就されたと。
素晴らしいです ね、
ね、
写真もとても美味しそうな野菜がたくさん載ってます、
はい、だから、まあ、そういった意味では言うとね、いろんな、はい、先ほどから何度も申し上げているようにいろんなそういったこうネットワークが今回学芸を通じてできるというのは、うん、あ、嬉しくもありがたいなというふうに思っている次第なんですけどね、はい、ナーリッシュさん、駒込ナーリッシュさん頑張っていただきたいと思いますし、またお時間がございましたらね、はい、どうぞ学芸の方にもいつでも遊びにお出かけになっていただけたらと思います、はい、さあ、冒頭長くなってしまいましたけども、本日の1曲目、本来ですと、まあ、ゲストにちなんだ楽曲にてご紹介してまいりたいと思いますけどもね、はい、本日特に、大郷さんの方から、はい、ご用意の楽曲がないということなんで、はい、お友達はでもたくさんおいでなんでしょ、そういったミュージシャン系の方は、
ね、CD 作ってらっしゃる方とかたくさんいらっしゃいます、ね、
はい、だったら、まあ、はい、もし、それでしたら次回にでも、でまた逆に楽曲をおかけするだけじゃなくて、
はい、
直接、
はい、
そのギターの何としましたっけ、
あ、ケンモチさんですか、
うん、ユニット、はい、ユニット名とか、
まあ、ピースオンアース、
ピース
オンアース、
ね、オンアースの方たち、
はい、
もう一緒にお連れになっていただいて、
ね、
ご出演いただくみたいなことがあってもいいと思いますし、
はい、
だいたい YouTube で拝見しましたけど、はい、そういったこう非常にこうなんですか、ジャージーだったりとか、
そうですね、
まあ、そういうさっき言いましたようなクロスオーバー系のクオリ、はい、クオリティの高い演奏バックに
フュージョンみたいな、
はい、フュージョンみたいなね、はい、おじゅんを
踊ってお
いでだと、
ジャズかフュージョンか
ですよ ね、 すね、ロックっぽいものだとか ね、 ね、はい、だとしたら相当な腕前には違いないでしょうし、
う
お皿もたくさん作ってたりされるんじゃないかなと思うから、
はい、
まあ、お皿作ってなくても音源はお持ちなんだと思うん で、
そうです、ね、
よかったらまたお持ちになっていただけたらというふうに思います、ね、はい、
じゃあ次回
ぜひぜひ、はい、まあ、そんなことで今日はですね、
はい、
ちょっと時間の都合で、本来でしたら第4週目、アシスタント担当の、西川彩乃さんの、楽曲でいつものように聴いていただいて今日の時事ネタに入らせていただきたいと思います、西川彩乃さんも女優さんなんですけどね、はい、何しろ女優と、
はい、
ご飯と、
はい、
男と、
はい、
ビールとって言ったら、
はい、
ビールが一番好きみたいな、
前回お会いしましたけどすごく綺麗な、お会いしたんでしたっけ、
あの時に出したんだ、はい、あなたね、
本当にあのまさかビールを取るような方には見えない
ですね、いやいや、もうだもうビール命ですから、
あ、そうなんですね、
だったらこの曲を聴いていただけたら分かりますよ、
あ、そうです、
はい、ご紹介したいと思います、ま、西川彩乃さん、
はい、
歌唱の、はい、名付けてビールの歌こちらです
「ひらひら朝日」 春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
普段ですと楽曲からプロフィールのご紹介を申し上げたいところなんですけども、特にねブログ等にてご自身のプロフィールのアナウンスはしておいてではないということなので、まあご無理とご支障のないところでご自身からセルフアナウンスということでね、自己紹介をお願いできたらと思います。さあそれでは小郷さんの方からよろしくどうぞ。
はい、じゃあここから私のプロフィールですね。
はい、
プロフィールと言われると緊張するんですが、まあ、タップダンスを中心にちょっと説明させていただきたいと思います。
どうぞ。
まあ、タップはですね、もうかれこれ15、6年以上前かな。
おー、すごい。途中でちょ
っと数えるのをやめてしまったんですけれども、そのくらい前から
続けております。やめたって始めた時が分かってれば大体
そうです、ね、
何回でも数え直せるでしょ。そんな
そうですね、はい。まあ、ざっと15年以上と最近は常に回答しております。
はい、
それでですね、まあ、最初はまあ映画とか、そういうものを見て始めたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、ちょうど私がカナダに行きたいって言った、英語を勉強したいっていう時期と重なったので、カナダで英語とタップもちょっと一緒に始めて、帰ってきてがっつりタップをやっていたっていう流れ、
ね、はい、で改めて勉強しにニューヨーク行かれたみたいなことしたっけ。
あ、そうですね、カナダにいた頃もニューヨークに通ったり、
ああそうかそうか、
はいはいはい、東京に戻ってきてからもニューヨークにこう、はいはいはい、や夏休みを使って行ったりとかしてたんですけど、
それで面白いのが海外の方のお友達に日本のタップ のあれ教室だとかスタジオを紹介されたみたいな話でしたね。
そうですそうです、うん、あれは多分カナダかな、ニューヨークですね、ニューヨークにいた時に日本人の女の子に会って、うん、いやこれから日本に帰ってタップやろうと思うんだけど、はい、いいところないですかって聞いたところ、うんうん、すごくこう熱心に進めてくれたところがいくつかあって、
は
い、
ええ、
でまあ、いくつか回った中で一つ、まあ、ここだったら続けられるかなっていうところを、一つ決めて、そこにでも10年くらいいましたね。あ、
すごいですね。そこが
今は大塚駅のところにあるタップインという、
タップインさん、
はい、
未だにもちろんやってらっしゃるね。でやっぱり東京都内でも大手なんですか。
そうですね、先生が 年配というと失礼なんですかね、うんうんうん、もう50代くらいで、はい、もうニューヨークのブロードウェイのタップをそのまま日本に持ってきたような方なので、
すごい、
もう最初は本当に映画を見て始めたんですけど、そのスタジオにいるうちに、こう塩ビ服にシルクハット、ステッキ持ってみたいな、そういう舞台にも出るようになったりとか、すごく面白かったですね。本当に芸術劇場とかの小ホール中ホールを使ったりとかして舞台をやってたので、もう奈落の下から上がったりとかですね、いろいろな経験をさせていただきました。
はいはいはい
はい、 でそこで10年くらい活動させていただいて、うん、その後、まあ、ちょっとそのスタジオから離れるというか、まあ、個人で、
はい、
あのライブハウスに行って、うんうん、まあ、ミュージシャンと一緒にこう、
はい、
楽曲を演奏するような、
うん、コラボレーションするね。
そうですね。
でまたあれ、はい、ちょっと話中ですけど、はい、ベリーダンスの方とも絡んでおいででしたよね。
そうです、そうです。
あれは何なんですか？
最近ですね。それって、まあ、ベリーダンスの先生に出会ったのも、うん、そのギターの剣持さんつながりなんですけど、
あれ一緒に絡んで踊れるもんなんですか？
それがですね、踊れるんですね。
面白いの、
はい、剣持さんのギターをバックに私と、まあ、ベリーダンスの先生ひろみちゃんっていうんですけど、松戸でエヴァベリーダンススタジオっていうスタジオ、
グラマラスなね、お嬢さんね。
そうです、すごい可愛くって、うんうん、まあ、もあの女優活動とかモデル活動とかもされる方なので、うん、本当にこうびっくりするくらい可愛い子なんですよ。
はいはいはいはい、
でその子とあの、まあ、その子は、うん、ベリーを踊って、うんうん、で私は隣でタップを踊って、うん、まあ、ちょっと振り付け合わせてみたりとか、うんうんうん、そういう感じですね。彼女もでもちょっとだけ、ちょっとだけというかタップ踊れるんですよ、うん、
お
なので、じゃあ今度は私がベリーダンスを習ってと2人で両方できるようになろうみたいな感じで今はやってるんですけど、で
そのユニットの今それがコラボレーションが非常にこう面白いって言いましょうか、いい感じで、イベントやったりとかなさってるわけですね、はい、
そうですね。
おなるほど。いらっしゃいませ、ようこそ。
いらっしゃいませ、
お探ししております。ね、カップルの方お見えで、はい、カウンターにお座りになりましたけどもね、学大 FM と言います、よろしくお願いします、はい、もうぼちぼちだからカップルの方はね、
はい、
もう25日そのクリスマスということで盛り上がってくるんでしょうから、
そうですね、
そろそろ私たちはもう早く尻尾を巻いて、
そうですね、
撤収するようにするなりまた飲みに入らなきゃいけないわけですけど、
そうしましょう。
さあその他にお嬢さん的には、はい、アナウンスしておくことっていうと、お生まれの方が千葉県、
千葉県の、はい、あ生まれは成田なんですけど、育ちが桜市で、うん、まあ、船橋にいたりとか、まあ、千葉県ですね、
はいはいはい、そんなお嬢さんがまたなんでタップにそんだけがっつりハマったみたいな。
がっつりハマったのは本当に、うん、あのジムキャリーの映画を見てからなんですよ。
はいはい、雨に歌えばでしたっけ？
って思いますよね。皆さん、私がジムキャリーを見て始めましたって言うと、うん、ジーンキリーと間違われる方が多くて、ジムキャリーはあの黄緑のマスクの映画のコメディアンの方いらっしゃいますよね。
あのマスクっていうまさしく映画。
そうですそうです。あの主役のコメディアン。
方がそうなの。
はい、
もうタップって言えば僕らの時代は雨に歌えばの
ジーン
キリー、
ね、ジーンキリ
ーもしくは、はい、アステア。
そうですね、その二本柱ですね。
私なんてフレッド・アステアなんて全然知らなくて、
はい、
男子ショーがアステアの大好きなファンだったんですよ、フレッド・アステアの。だからあの人の作品 で、なんですか、エンターテインメントとかなんかね、雑エンターテインメントとか、
はい、
あれを昔ビデオで見て、
ね、
うわすげえおっさんだなと思ってそのぐらいですよ、
はい、
でもだからもうそういうふうに申し上げたんだけど、はい、そっちの、 あのジーンさんじゃなくて、
ジーンじゃなくてジム・キャリーさんなんですよね。
あ、ジムさんなのね。
まあ、彼はタップダンサーというよりコメディアンなんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、あのダム&ダンマーという映画の中で、まあ、放題がジム・キャリーはミスター・ダマーか、なんかそんな感じのだったんですけど、あのパロディの映画だったんですよ。でこうちょっと華やかなシルクハットと、
うん、
あの衣装を着て、
うん、
ちょっとタップダンサー風な振りを5秒くらいしてたところがあったんですね。なんかそれがすごい楽しそうだったので、
ほうほうほう、
これはもしかしたらタップダンスっていうやつかなみたいな感じで、その頃あのお友達でタップダンスをやってる方がいたので、
はい、
うん、その子のうちに行って、これはタップダンサーっていう、あ、タップダンスっていうものかなという確認もし、
うんうんうん、
まあ、タップダンスっていうことが分かったので、
うん、
じゃあ習ってみようかと。
おー、ということは、でも、もともとでもそういう、例えばお父さんお母さんが全然働く、なんですか、あの、要するに、
はい、
に和風洋風違いがあっても、
はい、
例えば日舞をやっておいでだったりとか、そのギダリューだとか、時和の語りをやってるとか、
はい、
その、なんていうんですか、その、佐野さんとかやってるとか、そういうことではなくて。
ではないんですよね。
うん、
でも、蓋を開けてみたら、おばあちゃんがバレエをやってたんだとか、
あらら、
そういうことあったんですけど、私がタップを習う頃に周りで誰かがダンスをやってたかっていうと、それはなく、
うん、あ、そうですか、
はい、そうなんですよ。
なるほどね、
なので、はいはい、父親からはうちはダンスの才能はないから、うん、いい加減に諦めたらどうかとか何度か言われました、ね、
大きなお世話だね
、まあ、かなりハマってたのでね。
あ、なるほど、はい、娘のやっぱり逆に言うと親心で心配は心配だったんでしょう ね、
う
ね、
はい、
もうそんなことしてる間にあったら早く嫁に行けみたいな。
そうですね、まあ、心配は的中しておりますけど。
ああ、そうなんですか、はい、自分で言っちゃいました、ね、はいはい、まあ、それにしても、はい、そんな千葉県出身の、
はい、
血液型 A 型の。
そうです。
A 型らしくないですよね。
よく言われます
ね。え、
そうですか。
だから本当は最初は A 型って聞いたと思うんで、
はい、
あ、そう、やっぱそうなのかなと思ってたけど、まあ、いろいろやり取りさせていただく中に、はい、まあ、ちらほらとそうでもないんじゃないのかなみたいな印象あるんですけど今そう言われるっていうのは、はい、それ何風に言われるんですか。そこ
B 型とか、皆さん、あ、 B とか AB とか
ですね。AB とかね。
ちなみにキーボーさんは、
私 A ですよ。もうバリバリバリ A です、
ね。A 型の方には A 型じゃないって言われるんですよね。
ちょっと O っぽいの、私からすると。B ではないの。あ、ちょっと O っぽい感じなのね。
はい、うち実は家族が全血液型揃っていて、
うん、A、A、B、O、B。
そうですそうです。
あ、またエロい。
A 型が私だけなので、A 型の影響を受ける人がいなかったと。
ああ、なるほどね。
言い訳になりますでしょうか。
いやいやいや、でもまあ几帳面っていうかね、さっきの本の、はい、資料を読んでいただくとか、はい、書き込んだメール読んでいただくのを見てても、はい、非常にきちっとしておいでだし、そのペンでね、あと折ったりとか、はい、でまたその文脈のなんかその辺のちょっとうまく調整をされるところなんかはね、はい、あれかえっては読み取りにくいって部分は自分でコーディネートして読まれるって、それはもう大丈夫だと思うんで、あのそういった部分で言うと、はい、器用にこなされるんだなっていうふうに見てましたけど、
そうですか、
うん、そこら辺のほら几帳面に見てるところもなんかいやらしい A 型っぽいでしょ、だから私はね、だからお嬢もだから A 型だとすると、はい、なんとかメールのやり取りとかした分に言うと全然返事返ってこないし、だってかあの今日だってプロフィールどうしましょうみたいな話だったりするから、
ね、
あれこの人、はい、A 型だったよなみたいな
バレバレですけど、でもキモさん の、 あのメールがすっごい丁寧ですよね、あのもう本当にこう背景、
うん、
我が輩はみたいな
感じな、なんか
こうそういう感じで、
ちょっとそれに臆してしまった、
まあそれもありますね、うんうん、でどうしてもまあフランクに返してしまってはいたんですけど、
そこも逆に A 型っぽいのか分かんないよね、そう ちゃんとしなきゃいけないっていう部分がね、
そうですね、でもまああの自分でそうね、そんな立派な文字ちょっと作れなかったので、
全然そんなことないので
結局はいつも通り返して
るんですけど、はい、分かりました、はい、その他にじゃあでもどうですか、ご自身でプロフィールとか、はい、一押し情報とかっておしょご紹介しておきたいようなことありますか、
今後の活動とかですか、
うんうんうん、
はまあ、年末に向けてなんですけど、うん、はい、12月30日に私が渋谷で月に2回のペースで教えている、はい、あのタップのクラスがあるんですけども、はいはいはい、そこの発表会を兼ね、うん、ま、あの私のタップにも踊ったりとか、うんうん、あとスペシャルゲストを呼んだりとか、ほうほうほう、あのそういう楽しい企画が12月30日にあります、
うん、ということなんですね。プロフィール的にはどうですか、はい、ご自身の
プロフィール的には、
うん、今もまあプロフィールについて お尋ねしたんですけどね、
A型っぽくないですねプロフィールは、あ、今の活動としては、うん、あのまあ、ボーカルの菅原照子さんとか、はいはいはい、あとスミさんとか、うんうんうん、上近真理さんとか、ほうほう、まあ、いろいろな方々の、まあ、ゲストでこう呼んでいただいたりとか、うん、
なるほど、
うんですかね、あとはそのさっき言ったベリーダンスのお友達とか、はいはい、あとタップのユニットで2人でやったりとか、うんうんうん、まあ、そういった感じの活動をしてます。
なるほどね。じゃあもうこの流れのままに、はい、今プロフィールとかで、はい、まあ、漏れてることとかありますか。
特にないです。
ないですか、はい、じゃあもう、このまま規模のユニークギター教室の時間ではあるんですけども、はい、まあ、ゲストに大川さんをお迎えしているということで、はい、楽曲からこうせっかくそういったことでね、いろいろなことを根掘り葉掘り伺っている流れで、はい、Q&A で、まあ、いろいろと伺っていくコーナーがあるんで、はい、ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあ、被るようなこともあるかもしれませんけど、改めてご本名でもニックネームでも結構なんで、はい、お名前と差し支えなければ、まあ、年齢はまあまあまあそこそこいいでしょう、はい、でお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容ということになるとどんなことになりますか。
お名前がおごちえですね、うん、まあ、ちえちゃんとかおごっちとか呼ばれてます。
なるほど、はいはい、
あとは
お住まい
は門前仲町です。
門中でしたね、はい、力屋さんとかはねそんな話してましたもんね。
そうですね、はい、力屋さんは、まあ、はいはい、亡くなられてしまったんですけど、うん、お祭りにいつもおみこしを担ぎに来てくださって、
実際にじゃあもう普通にリアルにお付き合いが終わりだったりと
い、ね、いえそれは
面識なんてですか。
え、噂を聞いただけ
るなるほど、私ブラックメイン一緒でしたからね。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、はい、まあそんなことで、はい、お仕事とは、はい、タップと、
う
ん、
そうですね、
と活動内容、そういった指導をしたりとか、ね、普段は全然あれなんですか、肩書きのそういうお呼び的なお仕事なんかもなさったりするんですか。
はい、普通に、営業やってます。
営業でね、
はい、
でそんな中で、タップの方を中心に、ね、エンターテインメント的な活動をなさってらっしゃると、はい、
そちらもやってます
いうことですね、はい、はい、さあ続いてこれまでのお仕事や活動の中で、まあ、いろんなことももろもろ含めて失敗したことや、はい、あるいはまあ感動感激されたエピソードなんかがありましたらお伺いしておくんですが、
失敗は多々ありますね、
うんうん、
まあ、よくダンスなので振り付けっていうのがあるんですけれども、はいはいはい、まあ、それを、うん、振り付け通りにやらなかったり、うんうん、できなかったりするんですけど、うんうん、まあ、タップダンスは幸いそういうのって気づかれにく
い
ダンスなんですね、
はい、
まあ、常に足が動いているので、
うんうん、
なので、うん、まあ、 そんな大きな失敗にはならないかなという感じですかね。
なるほどね。まあまあ、やっぱりそれはそういったことがない、なんかしょっちゅう会ってもらってまた困りますしね。ま
あ、しょっちゅう会ってごまかしてる
ってことですね。ごまかしてんだそこは。ああ、ね、逆に感動されたり感激されたりみたいなのどうですか。
はい、感動はですね、やっぱりこう、うん、自分が踊り、まあ、踊ってる最中だったり、うん、踊り終わった時の拍手ですね。もう拍手喝采っていうあの感動がもうたまらなくて、うんうん、もう本当にまた踊ろうとか、うん、あとは本当にこう良かったわよとか、うん、感動しましたとか、
エンターテインメントならではの醍醐味ですね。
そうですね、
そこはね、
もうそこまで人の心を動かせたのかなっていうのが、うん、そこは本当に泣きそうなくらい嬉しいですね。
ですね、ましてあの重たい板を持って 、はい、歩いてるわけでしょ。あれだって結構なボリュームあるでしょ、あれ。
いつもはそうですね、2枚、 45×90 の板を2枚で、うん、まあ、広げると 90×90 になる感じにしてるんですけど、この間あの12月22日でお友達のクリスマスパーティーで踊った時はちょっと5枚持ってたんです。
5枚ですか。そのステージのあれがキャパが必要なんですか、それだけ。
そうです、あの踊る振り付けがちょっと動くやつだったので、ちょっと5枚の長さ必要だなと思って、ちょっとあの生徒にですね、うん、ヘルプを出してですね、うん、あの1日マネージャー役を1人やっていただいたりとか、でもやっぱり男性の力がないとちょっと持ち上げられないような感じにはなってしまったりしますね。
わし、うんうん、ね、はい、だからあれでその一応平さんのインタビュー、あの放送で聞いててね、はい、メグさん面白いなと思ったのが、メグさんらしいなっていうかね、はい、あの靴とかああいうのあるじゃないですか、はい、タップの、はいはい、ああいうのあのどこで買うんですかみたいな流れの話になって、はい、ああいうの楽器屋に売ってるんですか。
そうそう、
靴で楽器屋売ってねえだろみたいな。でも彼女にしてみればあれ音の出る楽器だから、ギターとかね、なんかピアノと同じような打楽器的なことで言うと、まあ、そういうふうに感じたんだろうけど、あ、めぐさんらしいなと思ってね、はい、ありまして、こっきりに靴売ってねえだろうみたいなことでね、思ったりしたんですけど、はい、ちょっと僕ね、一個だけちょっと申し上げておきたかったんですけど、はい、これ私の主観ですけどね、はい、私タップっていうか、まあ、ダンスが大体そういう、この歌の方が専門なんで、はい、まあ、そういったことに興味と関心っていうと、もっぱら歌の方になっちゃうんですが、はい、あのそういった意味でも、やっぱりタップに関して申し上げると、エンターテインメントとしては僕はもう見事な芸だと思うし、はい、それこそあの、まあ、たけしさんから始まってですね、うん、そうですね、日本でも有数のタップダンサー、はい、マーボーさんとかターボーさんとかおいでじゃないですか、ヒデボーさんとかね、はい、だからそういった意味で言うとタップは見事なエンターテインメント芸だと思うんですが、はい、あれはね、僕らにしてみるとやっぱりリズムだけの楽器で、あのエンターテイナーでテイメントでしょ、はいはい、だからこそ集中してリズムのあれがすごくて、はい、あれだけ の、 もうそのエンターテインメントとして素晴らしいものが見せられると思うんですけど、はい、また映画にも今年でしたっけ、去年でしたっけ、
そうです、ね、
あのグラミー取りました、何でしたっけな、あれは、
ザ・ドイツですか、
違う、海外のアーティスト、
あ、アーティスト
ですね、あれなんかも見事だったと思うんですけども、はいはい、ただそれが何を申し上げたいかというと、やっぱりメロディーとか、はい、そのコード、和声とか、はい、要するに音が入ってるっていうものじゃないじゃないですか、うん、そうですね、だから申し訳ないけど、僕らはその世界に生きてる人間としてはあっちの方には行けないというか、やはりメロディーとかその和声の、はいはい、要するに和音なんですか、その
表現の曲ツールが足りない感じが
する、そういうことなんですよね、はい、だから何を申し上げたいかというと、あれね、タップはもっと繁盛するっていうか、違ったものになっちゃうかもわかんないけど、はい、あれそのさっきのメグさんじゃないけど、はい、楽器屋で靴売るようにしたらどうかなと思うの。
なるほど。
っていうのはどういうことかというと、はい、あれは靴だから靴屋で売ってるでしょ、はい、あれを楽器にしちゃえばいいんじゃないかと思うのよ。っていうのを踏むと、はい、出るのが音だったりするとどうなんだろうと。
あ、なんかこう板に加工したりとか、そうそうそうそう、ヒロマイクを加工して、うん、音をこうに音階をつけていったりとか、
そうそうそうそう、
別の音にするのはあります、あります。
あ、やっぱりそうなんだ。
あのギターのエフェクターとかを利用して音を変える方もいますね。
そうそうそう、はい、それとかその靴のね、それこそ種類とかそういうので、はい、あの靴自体がこう鳴るあのあれが違うみたいな、ね、
そうです
ね、インストゥルメントがね、
まあ、靴にマイクを埋めてみたいなやってらっしゃる方もいますね。
だからね、それがあったとしたら、はい、エンターテインメントとしてまたちょっと違ったものが出来上がったりとか、はい、何かそういった違った世界から興味と関心を持たれる方も出てくるんじゃないかなと思ったりするんですよ。
そうですよね。
僕ら申し上げちゃうんだけど大変失礼だけど、はい、もうただジタバタしてるだけみたいな感じがしないでもないので、
世話しないってよく言われますね。
ですよね。だからね、あれはあれとしてハマったらすごいんだろうけど、はい、だからこそそのリズム楽器っていうかな、リズムエンターテインメントとしては、はい、その素晴らしいんでしょうけど、はい、だとしたらね、やっぱり今後なんかそんなバリエーションといいましょうか、進化っていうのがあってもいいのかなと思ったりするんですけど、どうその辺はどうですか。
いいと思います、ね、やっぱり音階があるとよりミュージシャンと濃いこう関係で演奏 一緒にできたりとかすると思うので、どうしてもこうね、そこでこう分かり合えない部分があるので、うんうん、まあ、パートだからしょうがないって言えばしょうがないのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、でもあのコードとか音階とかはすごく憧れというか、うん、まあ、難しそうなイメージもあるんですけど ね、
はい、まあ、だとしたらでもその先ほどから出てるそういうインストゥルメント楽器とのコラボレーションってしてるとやっぱ花があるから、はい、それとまたそのスペシャリストじゃないとできない、エンターテイメントじゃないですか。だから、一緒にやっててミュージシャンも楽しそうに演奏しておいでだし、うんうん、皆さんもそういうこうあのなんていうんですか、非常にこう楽しそうにドライブしてやっておいでなんだなっていう印象で拝見してましたけどね。それはベリーダンスの方も同じですけども、だベリーの方もタップが加わることによってまたちょっと違った相乗効果っていうか、
そうです、ね、
感じたりなんかしておいでる部分もあるんですよね。
ベリーでもこう音を表現してるって言ってましたね。こうドンドンっていうところは胸を前に出したりとか、ね、そういうふうにかあのちいちゃんは音だけど私は体でリズムを表現するっていう、だから2人で一緒にできるよねっていうお話にはなってます。
はいはい、もうどうよかったらそのお友達の彼女とも、ね、はい、ご一緒にそういったダンス話で、はい、でうちにもいてて、またそういうさっきのマーナちゃんじゃないですけども、はい、ダンスの好きでお上手なお嬢さんおいでですから、なんかこうダンストークでね、それぞれ違ったカインドで、片やタップで、片やベリーダンス、片やそのヒップホップみたいなんで、はい、何かそのダンスの共通のワードの中でそれぞれ違った何かを持ち寄ってお話するっていうのも楽しかったりするんじゃないかと思いますけどね。
きっと熱はい帯びると思います、
ね、はい、まあ、そんなことで、最後になりますけど、大久保さんのこれからご自身何かやってみたいことや、はい、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたら お伺いしておくんですが、
はいですね、これからやってみたいことは、うん、まあ、タップをもっともっとこうなんていうんですか、極めるというか、うんうん、みんなに本当に多くの人に喜んでほしいですね。あとは個人的に、まあ、仕事も営業なので、うん、音楽を通じてでも仕事でもいいんですけど、はい、いろんな人にとにかくどんどん会ったりとかしたいですね、はい、
で、うん、それで、はい、
それで、
うん、告知、
告知ですね、うん、告知はですね、まず先ほど言った12月30日に渋谷のシーバードという青山学院のこう渋谷寄りの小道を入っていったところにあるジャズ喫茶なんですけど、そこで発表会兼ライブやりますっていうことと、はい、うん、あとは2月の15日に菅原照子さんというボーカルの方がですね、
はいはい、
あのワンダフルフレンズてるてるライブというのを開催されるんですね、
はい、
そこで、まあ、ゲストとして、うん、私ともう一人タップダンサーのデュオで、
うん、
踊らせていただきます。
お、
はい、日にちが2月の15日金曜日、うん、で時間が7時半ですね、はいはい、東京クラブ水道橋店ですね。でトロンボーンが、
うん、
早川隆明さんという、うん、とても有名な方で、はい、まあ、ベース歌川さん、うん、ドラム菊池さんといういつものメンバーでやってらっしゃるんですけど、うん、まあ、タップダンスのデュオの他に4人トロンボーンのユニットもゲストとして、はい、参戦されるので、すごく賑やかな、いつもこのテルコさんのライブって賑やかなんですね、
うん、
なのですごく盛り上がると思います。
なるほどね、
はい、
で例えば大久保さんはそのフェイスブックをやっておいでだということですけど、はい、ご自身のブログ等っていうことを、まあ、アナウンスしておいでだじゃないということなんですけど、どこから、はい、大久保さんの、情報を入手したら一番あれなんでしょうね。
そうですね、チョアヘヨさんの前回の、
うん、
番組ですかね。
番組なんだ。
あとはフェイスブック、
うん、
ぜひ、うん、おごうちえでやるとヒット
すると
思う
ので、うん、まあ、珍しいお名字だから、ね、お名前だから、
はい、
まあ、そっちで見ていただいたらある程度、ね、それご出身がどちらだったりとか、そのダンスの、はい、画像が貼ってあったりとか、
そ、ね、
それを見れるようなところに飛んでいけるみたいな、
は
い、
あと YouTube でおごうちえってやると、うんうん、まあ、そのライブの、
はいはいはい、
V が上がってたりとか、うんうん、たまにこう練習風景も上がってるので、そこはちょっと見ないでおいて
ただ個人的にほら今ブログ時代だから、
はい、
ツイッター時代っていうかね、
はい、
お坊さんが今日どういうねお食事食べたのかなとかさ、こどこで何しておいてなのかなとか、はい、ね、どんなこう、はい、その趣味思考をお持ちなのかなみたいなことが、はい、ちょっとこう知りたかったりする人には全然伝わらないですよね、そこはね。
そうですね、そういった発信はしてないですね、う
ん、まあ、それはそれでいいんですけどね。
ぜひお友達になっていただければ、うん、毎日
あ、そうです、
はい、ご連絡します。
はい、そんなことでじゃあ私も立候補しますんで、どうぞよろしく
お願いしたいと思います。
さあ最後になるんですが、大久保さん、はい、夢みたいなことになるとどうなりますか。最後
は夢ですか、
はい、
もうこのままいつまでも踊ったり人に会ったり、うん、ちょっと
あかんでしょ、お父さんまた心配しますよ。
あ、そうですね、結婚したいですね。
あ、結婚した言っちゃったし、
はい、
はいはいはい、はい、
まあ、結婚してみんなを安心させたいですね、
うんうん、でその中でもとご自身はそのお子さんでもできて、はい、でお子さんにもまたタップを教えたりとか、小さい子を集めてタップの指導みたいなこともあってもいいわけですよね。
そうですね、
はい、
そうです ね,
ね、
はい、今思いつきました
。今思いついたんだ
でも、うん、あの教えてる中に5歳の子がいて、はい、まあ、その子もダンスをタップダンスに、うん、の発表会に出るっていうことを通じて結構こうみんなの前で発言できるようになったりとかしたので、うんうん、やっぱりこうなんだろう、自己表現という意味ではすごく有効なツールではあるので、
はい、
まあ、プロになるとかいう目的ではなく、うん、子供に触れ合っていただくのはいいのかなと思いますね。
だとしたらやっぱりまあそのタップダンスは、はい、そのまあもちろんご結婚も自分の女性としての夢には違いないけど、
はい、
やはりもう一方のそのベクトルって言いましょうか、大きな車輪として、はい、タップも死ぬまで踏んでいかれると、
ね、
いうことには違いないわけですね。
そうです
ね。でしかもその延長線上にもし何かあればそのちゃんとしたホールだったりとか、
はい、
そういうそのザトウチの パート2に出てみるとか、
そうですね、
そういったこともあってもいいわけですよね、
はい、
あ、なるほど。
ぜひ。
じゃあもうこれからますますそういった方向で夢は、ね、広がってるばっかりじゃないですか、はい、
そうです ね,
ね、
あとお仕事も順調に、
はい、
もういくつもいくつもわらじを履きたいと思います、
うん、なるほど。そういった意味で言うとどうでしょうね、今後の学部と の, その、総合扶助的なお付き合いということになります。
もちろんありありだと思います。
あ、そうですか、ありがたいですね、はい、じゃあそんなことも含めてもう時間いっぱいでございますけども、
はい、
ちょっと終わった後にまたミッチーとせっかくのクリスマスの夜なんで、
そうですね、
サママンとともにです、ね、はい、過ごしていただき、お付き合いご無理のないところでお付き合いいただけたらありがたいと思いますけどね、はい、今日はだからそんなことでもうお時間ね、いろんなことでもうボリューム感でいっぱい出ちゃいましたん で、
はい、
CM 続いてエンディングさせていただくことにしましょうかね。それでは CM でこちら、
はい、おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談、東映自動車。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
放送いかがだったでしょうかということで、ゲスト&ピッチヒッターでお越しの大郷さん的にはいかがだったでしょうか。
すごく楽しかったです。
ありがとうございます、
はい、
これおしまい。
あ、 また来たいです。
また来たい、ありがとうございます、はい。まあ、それにしてもね、あとはもうさっきのカナダの話がちらっと出てましたけど、
はい、
ニューヨークのね、私も、はい、3ヶ月だったんですけども、はい、もう大変だったけども、いろんないい思い出させてもらった向きもあって、
はい、
なんかニューヨークつながりのね、
はい、
お話もこうしさせていただきたかったんですが、
そうですね、
もうこんなになんていうんですか、いっぱい埋めていただいたりとか盛り上げていただけって思わなかったんです
いません、喋り
すぎます。いやいやいや、思わずだからもう内容の濃い放送になっちゃって、はい、なんかね、はい、他のお客様とも一緒に交流できる時間も あればなと思ったんですけども、ね、まあ、なかなかちょっとお時間的にも難しいことになっちゃいましたけども、はい、それぐらい頑張っていただいて、
はい、
大変ありがとうございました
。楽しかった
です。次回の放送はまた逆に言うと来年から、はい、大久保さんがほとんどもう準レギュラークラス で顔を出されるのかどうなのか、その辺は、はい、もし追い当てなかったらね、
はい、
サマーマンも楽しみに、はい、させていただきたいと思いますし、
は
い、
トーフマンも楽しみに
してます、ね、トーフマンでひょっとしたらそのダンスっていう分野に関してはむしろ、
はい、
本当に本格的にお世話になるかもわかんないん で、
本当ですか。
その方にはちょっとどうぞよろしくお願いしたいと思います。最後にはまあリスナーの皆さんに何かメッセージございましたら伺っておくんですが、
あ、はい、今日はね、お聞き苦しいところもあったかと思いますけれども、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
はい、
まあ、いろんなあの感想とお待ちしておりますので
どこへ送ったらいいかわからんちゅう
だ
から
、おごちえで検索して、
おごちえで検索して、はい、Facebook あてにお友達になりましょうみたいなことで、
は
い、
まあ、
承認承認承認承認みたいなね、はい、
はい、承認しますんで、
こちらこそどうぞよろしくお願いしたいと、
はい、
今日は本当にありがとうございました、
はい、
さあ、そんなこんなで次回2013年新春第一発目の放送は1月8日火曜日、いつもの通り、時間は7時から、サブパーソナリティは第2週目担当天音夏と一緒に、気分も真相も、真相ってことはないな、雰囲気も新たにだな、お送りしてまいりたいと思います、いずれにしてもリスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつご参加ご聴取いただけたらと思います。さあ、それではね、これはまあ打ち合わせでも申し上げましたけど、本来ですとね、ライブご聴取の皆さんと、まあ、はい、一緒に、ご発声願ってお開きにするところなんですけども、はい、もうそこは今日はね、
お邪魔はせず、
クリスマスということで、はい、素敵なカップルはもうそのままね、はい、そっとさせていただくということで、
はい、
私たちだけ で、
そうですね、
ひっそやかに締めてまいりたいと思いますけども、はい、何しろいつもはそんなこんなで、ではまた来週のコールなんですけども、
はい、
本日に限ってはもう年に1回、
年に一度の
栄誉ある、
栄誉ある、
ではまた来年のコール で、
そ、 うです、ね、
その役割を大久保さんに
ラッキーです
務めていただくということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、それではね、来年からの放送また新たにね、はい、リスナーと関係者の皆さんにはよろしくお願いしたいのとご期待いただければと思います。さあ、それではそんなこんなでね、学大 F 締めてまいりますけど、大久保さんよろしいですか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来年、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お騒がせしました。どうもありがとうございます。カップルの皆さんにはメリークリスマス。
メリークリスマス。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。